平家には小松の老いとのこそ心も高に計りごとも優れておわせしか。平家の運命が末になるやらん小園葉月公ぜられぬ。今は源平の中に和殿のほど将軍の層を持ったる人はなし。はやはや謀反起こして日本国従えたまえ。兵衛之助、思いもよらぬことのたもう聖のごぼうかな。我は子池の尼御前に飼いなき命を助けられたてまつってそうらえば、その御世をとぶらわんために毎日に法華経一部転読するほかは他のことなしとこそのたまいけれ。文学重ねて申しけるは、天のわたうるを取らざればかえってその咎を浮く、時至って行わざればかえってその災いを浮くという本文あり、こう申せば御偏の心を見んとて申す何度思いたもうか。御偏に志の深い色を見たまえかしとて、懐より白い布に包んだるドクロを一つ取り出す。兵衛之助、あれはいかにとのたまえば、これこそ和殿の父子様の神殿の神戸よ。平治の後極者の前なる苔の下にうずもれて、御瀬とぶろう人もなかりしよう。文学、存ずる胸あって、極盛りに凍て、この14年、首にかけ、山々、寺々拝み回り、とぶらい立てまつれば、今は一号も助かりたまいぬらん。されば、文学は、子、河野殿の御ためにも、奉公のものでこそ将来、と申しければ、兵衛之助殿、一条とは覚えねえども、父の神戸と聞く懐かしさに、まず涙をそう流されける。その後は打ち解けて物語したもん。平家物語巻5、福原院宣です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は後白河院の御所であった宝珠寺殿を訪れて神護寺修復のための寄付を訴えて結局投獄されてしまった文学のエピソードをお送りしました。その後は御社により一度釈放されますが、文学はまたあちこちで寄付を募る活動を再開し、とうとう都から追放され、伊豆へと流されてしまいました。伊豆に流された文学は、同じく伊豆に流されていた源頼朝のもとへ頻繁に訪れます。そしてある時、文学は頼朝にこのようなことを述べます。それでは本文を見ていきます。平家には小松の老いとのこそ心も高に計りごとも優れておわせしか。こんな意味。平家においては小松殿、平の重盛が心も強く知略に長けていらっしゃったが、平家の運命が末になるやらん、平家の運命も終わりに近づいたのであろうか。小園葉月公ぜられぬ。去年の8月に亡くなられた。今は源平の中に和殿ほど将軍の層を持ったる人はなし。今は源氏平氏の中であなたほどの将軍の層を持っている人はいない。はやはや謀反を起こして日本国従えたまえ。早く謀反を起こして日本国を従えなさってください。そう、なんと頼朝に平家を討つようにと進める文学です。頼朝の反応です。兵衛之助、思いもよらぬことをのたもう聖ごぼうかな。こんな意味です。兵衛之助、源の頼朝は思いもよらないことをおっしゃるお坊様であるな。我は子池の尼御前に飼いなき命を助けられたてまつってそうらえば、私は亡くなった池の善人に生きる甲斐もないこの命を助けられ申し上げましたので。そう、平治の乱の際に幼い頼朝を殺さないようにと清盛に命乞いをしたのが清盛の義理の母にあたる池の善人でした。続きを見ていきます。毎日に法華経を一部転読するほかは他のことなしとこそのたまいけれ。毎日法華経一部を読むこと以外他のことはしない。さあ、やんわりと文学の言葉をはぐらかすような態度の頼朝です。文学はどうするのでしょうか。文学重ねて申しけるは、文学が重ねて申したことには、文学のセリフです。天の与うるを取らざればかえってその咎を受く。天の与えたものを取らないならばかえってその罪を受ける。時至って行わざればかえってその災いを受くという本文あり、好機が到来しているのに行動を起こさなければかえってその災いを受けるという言葉がある。そう、これは司馬遷の式にある表現です。文学のセリフは続きます。こう申せば御偏の心を見んとて申す何度思いたもうか。このように申し上げると、あなたは私があなたの心を試そうとして申し上げているように思いなさるか。御偏に志の深い色を見たまえかしとて、 私があなたに情熱を深く寄せているその証拠を見なさってくださいと。そして文学は意外な行動に出ます。懐より白い布に包んだるドクロを一つ取り出す。懐から白い布に包んだドクロを一つ取り出した。京江之助、あれはいかにとのたまえば。頼朝が、それは何かとおっしゃったので。文学が答えます。これこそ、和殿の父、子様の神殿の神戸よ。これこそ、あなたの亡き父、源の義朝様のしゃれ神戸であるよ。なんと、文学は頼朝の父である、源の義朝のドクロを持ってきた、というのです。義朝は、平治の乱で敗れて殺され、都で首をさらされました。文学のセリフの続きです。平治の後、獄舎の前なる苔の下にうずもれて、平治の乱の後に獄舎の前の苔の下に埋もれていて、ごせとぶろう人もなかりしよ、冥福を祈る者もいなかったのだが、文学存ずる胸あって獄盛りに凍て、私文学は考えることがあって獄舎の番人に願ってこのドクロを手に入れて、この10年首にかけ山々寺々を拝み回り、この10年間首にかけて山や寺を拝み回って、とぶらい立てまつれば、とぶらい申し上げたので、今は一号も助かりたまえぬらん。あなたの父、義朝は、あの世での長い苦しみを免れなさっているだろう。されば文学は、こう、河野殿の御ためにも、奉公の者でこそ将来、と申しければ。だから私文学は、あなたの亡き父にとっても、奉公の者でございますよ、と申したので。さて、亡き義朝のドクロを携えて、ずっと10年来弔ってきた、と文学は言いました。でも、これは本当でしょうか？どうも唐突な感がしてしまいます。実は、後のエピソードで、このドクロは全く何の関係もない別人のものを文学が持ってきて、頼朝説得の手段として使ったことが述べられています。頼朝の反応です。京江之助殿、一条とは覚えねえとも、頼朝は本当に父のドクロだとは疑わしいと思ったが、父の神戸と聞く懐かしさに、まず涙をぞ流されける。父のドクロだと聞いたその懐かしさに、ともかくも涙を流された。そう、さすがに頼朝はこの文学の演出を見抜いていたようですが、それでもこの文学の行動は頼朝の心に響いたようです。その後は打ち解けて物語したもん。その後は打ち解けて語り合うことをしなさった。さあ、とうとう文学は頼朝と親密な仲になったようです。いよいよ頼朝が平家打倒に動くのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。平家には小松の大井殿こそ心も功に計りごとも優れておわせしか、平家の運命が末になるやらん小園葉月講ぜられぬ。今は源平の中に和殿のほど将軍の層もったる人はなし。はやはや謀反を起こして日本国従えたまえ。京江之助、思いもよらぬことのたもうひじりごぼうかな。我はこう池の雨御前に飼いなき命を助けられた手まつってそうらえば、そのご世をとぶらばんために毎日に法華経一部転読するほかは他のことなしとこそのたまいける。文学重ねて申しけるは、天のあたうるを取らざればかえってその戸が多く、時至って行わざればかえってその災いを受くという本もあり、こう申せば御辺の心を民とて申す何度思いたもうか。御辺に志の深い色を見たまえかしとて、懐より白い布に包んだるドクロを一つ取り出す。京江之助、あれはいかにとのたまえば、これこそ和殿の父子様の神殿の神戸よ。平治の後獄舎の前なる苔の下にうずもれて、ごせとぶろう人もなかりしよ、文学存ずる胸あって獄盛りに凍て、この14年首にかけ山々、寺々、拝み回り、とぶらい立てまつれば、今は一号も助かりたまいぬらん。されば、文学は、子、河野殿の御ためにも、奉公の者でこそ将来、と申しければ、京江之助殿、一条とは覚えねえども、父の神戸と聞く懐かしさに、まず涙をぞ流されきる。その後は、打ち解けて、物語したもん。本日の授業は、ここまでになります。